皆さんこんばんは。野木良日歴史の時間です。木野さん、木野さん、今日は誰ですか？
亀、おい亀、飯食おうてこい。亀。
はあ、亀さんですか今日は。はい、今日は亀さんです。もしもし亀よではありません。望月亀屋田、亀屋田さんです。変な名前。確かに亀屋田というのは変な名前ですね。亀屋田の亀は動物の亀なんですか？
そうです、
望月亀屋田。なんでこんな名前になったんでしょうね。今で言うところのキラキラネームでしょうか。キラキラネームですか。そういえば動物の名前がついた人って多いですよね。
うん、そう、
土佐では動物の名前の人が多いね。その代表格といえば、亀だから鶴太郎？なわけないじゃん。坂本龍馬。ああ、龍と馬両方ついてますよね。これはということは亀屋田さんも土佐藩の方ですか？
そうです。
前回の池田屋事変であえなく命を落とされた望月亀屋田さんです。望月亀屋田、坂本龍馬の知り合い。坂本龍馬と一緒に神戸海軍総連所の勝野私塾におって航海術を学んでおりましたが、池田屋の事変にというか池田屋のあの会合に参加したために新選組に襲われました。そして瀕死の重傷を負ったまま長州藩邸に逃げ込もうとしたのですが、中に入ること許されず門前にて自破されました。非常に悲しい事件です。
長州藩は入れてくれなかったんですか？
ということは前回の謎につながりますね。池田屋事変が起こったことによって明治維新は早まったのか遅くなったのか。
そう、そういうことね。結局長州藩はうちら関係ないけん
トラブルに巻き込まれるのを避けたってことよね。もちろん亀屋田が長州藩士ではなかったっていうところもあるだろうけど、まあそれよりも何よりも関わるのを良したんだろうね。もちろん中では入れてやれよという考え方と、
断じて入れてはならぬ、今回の事件に我ら長州藩は関係ない
と言った人と両方いたと思うんだ。その両方のせめぎ合いの中、関わらない方がいいっていう方が勝って入れてくれなかったんだと思うよ。だからこれを見ても長州藩も土佐藩と同じく一枚板ではないということ。一枚岩じゃないってことよね。ということは池田屋の集会合で幕府転覆を図ってたんだろうけど、それがそれぐらい集まったぐらいで、それが実現するほど長州藩の意見はまとまっとるわけじゃなかったってことよね。土佐藩もほうだし。
なるほど、それは災難でしたね。それにしても龍馬といい亀といい、なぜ土佐藩士は動物の名前をついた人が多いんですか？
多いとは限らないよ。そんなに多くないんですか？でも確か吉村虎太もそうですよね。あと坂本龍馬の姪っ子も春井って言って春のイノシシと書きますよね。
そう。だからね、なんか土佐の幕末の志士って動物の名前がついた人が多いけど、なんでなんですかという質問を見かけるけど、冷静に考えたら土佐藩士で幕末に名を挙げた人で動物の名前がついてる人の方が圧倒的に少ないのよ。
そうなんですか。ちょっと調べた限りでも坂本龍馬、龍と馬ね、姪っ子の坂本春井、イノシシ、望月亀屋田、亀、吉村虎太郎、虎、宇垣九馬、馬、川田松陵、龍、後藤正二郎、象、新宮馬之助、馬、
マザキ鉄馬馬、これだけよ。
え、それだけなんですか。えらい少ないですよね。多い多いって言うけど、
そうだってね、土佐藩にはね、有名な人いっぱいいるよ。例えば他にも岡田伊蔵、岡本健三郎、ジョン万次郎、武智随山、田中光明、谷立樹、中島信之、中江町民、長岡健吉、あとは誰がいるかな、山内陽道、安岡加助、大石段蔵、那須慎吾、溝淵河野城に、あとは福岡高近、平井修二郎、姫野弁治、土方久元、いっぱいあるね。近藤長次郎って言ったっけ、あ、吉田東洋もね。圧倒的にね、動物の名前ついてない人の方が多いのよ。確かにそうですね、うん、で、まあそれはさておき、なぜ動物の名前をつけたんですか。まあ動物の名前をつけるとね、丈夫に育つという言い伝えがあったのよ。じゃあ坂本龍馬なんてその頂点ですよね。
そうだよね、ドラゴンホースだもんね。
そうですね。望月亀屋は他にないんですか。
ないね。
ないので、今回はもう一人いくよ。
え、
初の試みですね。もう一人なんですか。
そう、
誰ですか。
北添吉馬。
北添吉馬って確か前回出ましたよね。
そう、同じく池田屋の事変でお亡くなりになった土佐藩士、
はあ、
こちらさんはまた亀畑さんに似て劣らずパッとしないんですか。
亀畑よりもちょっとエピソードがあるよ。
ほう、
それは
何。
蝦夷地開拓と言いますと、幕末はね、まあいろんな藩士がおったのよ。その上位とか倒幕じゃ、倒幕はまだもっと先か、砂漠じゃ、天皇守るじゃ、将軍様を守るじゃ言うてね、京都にはね、老子たちがね、次々と集まってきたのよ。まあ溢れ返ってたのね。でも溢れ返ってる老子たちっていうのも生産性ないよね。なんか日本の将来を語るために集まったけど、これといって何もしてませんっていう人が多かったから、その人たちを集めて江戸地、つまり今の北海道ね、これを開拓したらいいんやないか言うて、
屯田兵ですね。
そう、屯田兵。江戸地を開拓することによって対ロシアを意識してできるよね。ロシアに南下させないようにできるし、それでいて江戸地って未開拓の部分も多かっただろうから、そこを開拓してね、土地を開墾して、そしたらすっげえ生産性上がるよね。北添吉馬はわざわざ蝦夷地まで行ってんのよ。そしてそれを坂本龍馬も一枚噛むことになるのよね。
ほう、さ、それって坂本龍馬発案じゃないんですか。
うん、坂本龍馬発案というより北添吉馬発案と言った方がいいね。坂本龍馬ってね、人の案をね、横取ってよね、我が案とする考え方のやつが多いね。薩長同盟だって人の案、大政奉還も人の案、戦中八策も人の案、案案案だよ。でもね、いろんな人がいろいろ考えるよりも、一人の人間が全部考えましたということにしとった方が、英雄って作りやすいよね、ヒーロー像ってやつ。
なるほど、坂本龍馬のヒーロー像は作られたということになるんですか。
うん、まあでもこの話はここでは話さない、話長くなるから。
そうですね、今回は望月亀屋と北添吉馬ですからね。北添吉馬さんも池田屋に出会ったわけですよね。でも北添吉馬さんは蝦夷地開拓を目指したのに、なぜ池田屋に巻き込まれたんですか。
やっぱりね、北添先生にとってみれば北海道開拓っていうのはいい案だったんだろうけど、賛同する人がいなかったんだろうね。 御社今そんなことやっとる場合じゃなかろうが、幕府にこのまま好きなようにさせてええんか。幕府をなんとかせないかんき。蝦夷なんか後回しじゃ、この和の大和の国がまとまってからでもええじゃろ。ええ、きつま。というふうに言われたんじゃないんですかね。で、坂本龍馬も絡んでるって言ったら、何、龍馬じゃと？
あのホラ吹きの話も絡んどんかい。
なんてことになったのかもしれませんね。きつまさんもどうやら自破して果てたようなんですよ。そうなんですか。どちらの方も不運ですね。こんなところですか。
そうぜよ。
それでは皆さん、さようなら。